法中論、戦わなければ勝てない。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
いよいよ本日、表現者クライテリオンの最新号発売です。
出ました
発売すると嬉しいんですよね。2月に1回ですけど、迷子、はい、迷子、やっぱこれ結構大変なんですよ。
いやもう
雑誌ね、まとめるってね、しんどい仕事やなと思ってこれ一応当然全部読まなあかんのは当たり前ですし、
はい、
で、こう、いろんな企画も当然せなあかんし、で、ページがどうやとか、販売がどうやとか、
はい、
あの、いろんな批判に対してどうするとか、訴えられんようにするためにどうするだとか、まあいろいろあってね、その中でもかなりの時間をね、費やして、
はい、
まあ作ってるんですけどね、うちの師匠の西部進がね、言ってた言葉でね、
はい、
藤井君、雑誌はね、いくらやってもね、砂漠に水まくみたいなもんだからね、いくらやってもね、全部吸い取られちゃうんだね、エネルギーが。で、誰も褒めてくれないからな。とりあえず、まあ、しょうがない仕事なんだよ。
忍耐
それ頼んだん誰やねん、みたいな。それやらしてんの誰やねん、みたいな。まあ、とこですけど、まあ、それでもね、まあ、すごいこれ、編集ってこれ、まあ、使命感って言ったら大げさですけど、出さなあかんと、もう絶対出すぞと。ね、ええもんずっと出し続けるぞと思って、迷子をやってるんですけど、
はい。
まあ、今回、この、甲虫論。
甲虫論。
ちょっとなんか、虫みたいな感じですけど。え、虫かみたいな。甲、あの、抗う、中、
はい、
中国の論。
はい、
中国に抗う論、
はい、
甲虫論、
うん、
ね、これサブタイトルが超大国へのレジスタンスと、
うん、
まあ、いうタイトルにこうしたんです。これやっぱりね、これなんで今あえて中国の話したかっていうとね、
はい、
これ先々週もちょっと台湾の話したじゃないですか、うん、
しましたね。
で、尖閣やばいでと、
はい、
で、これバイデンさんちょっとふにゃーっとしてそうやけども、一応なんか言うてくれたから、うん、まあ、それに乗っかって、一応それも使ってですね、まあ、中国にこれ抗っていかんとあかんでと、
うん、
で、これね、今ほんま中国取りに来てるんですよ、もろ、
はい、
あの海警法って言ってね、海の警備の法律をまた新しく作ってね、はい、まあ、改正っていうか状況を変えてね、法律を変えて、うん、中国の海上保安庁ってまああるんですよ、海の警察、
はい、
これに重火器武器を積んで領海を侵犯するやつがいたら撃っていいという法律を通しよったんですよ。
え、もう通したんですか？
通ってるんですよ、これも。
う
ん、でも尖閣はこれ俺のとこやからって言ってるので、
はい、
尖閣周辺に漁船とかあったらバーン攻撃されるんですよ。
じゃあ日本の漁船が
攻撃されることがあっても中国の国内法的にはいいよっていう法律を作ったんですよ。
なんだそれ。
で、日本の海上保安庁にそういう機能ないから、
はい、
その海上保安庁ってもう、なあ、お前、どけまよって言って、尖閣のやつ、どこどばばばばばばんってやっつけてもいいっていう法律なんですよ。でもこれ、もちろん、これは国際法に違反してるんですよ。
はい、
外国の船を自分の領海内から売っていいなんて、そんなあかん、海洋航行法っていうのがね、
はい、
これあって、国際海洋法のね、もう条約の違反を完全にしてるんですよ。だから、あかんのですけど、知るか、って、もう中国で何が国際法じゃ。もう俺がやるとるにやんねん、みたいな。だそんな人なので、中国ね、
はい。
香港は約束破って侵略したわけでしょ、あれ。はっきり言ったのは侵略ですよ。一国二制度で、まあ、中国の、
うん、
領土であるとはいえですよ。あそこはあの自治が認められたのに、そこを潰したわけですよ。で、チベット人もウイグル人も今、虐殺、虐待してるでしょ、
うん、
で、台湾も取るぞ、と、こう言ってるでしょ。もうだって、台湾にな、重爆撃機、なんか8機か10機かなんかを、心配してますからガーってきて。
そうなんですか。
うん、ガーって、お前、全部爆撃落とすぞ、お前って。まあ、やってるんですよ。だからもう、で、尖閣に、去年は330日ぐらいかな、ずーっと来てましたからね。
何それ。
だから、ここでね、どうぞー言うてたらね、取られるんですよ。
いや、もう取りに、本当に来てるじゃないですか。
うん、でね、これ、日本国民ね、あのちっちゃい島もうええやんけ、欲しいねやったらくれてやったらええやんけって話ですけど、
はい、
もうそうじゃない、歴史的な重大な意味があれにあって、あそこが中国に本当に実効支配されてしまったら、日本の国際地位はもうガタ落ちに、今でも落ちてますけど、もっとガタ落ちになって、で、中国に隷属従属するようになることは日を見るよりも明らかです。 本当ね、そういう領土の問題ってそういう象徴的な問題があるんですよね。
はい、
だから今、戦わなければ勝てないんですよ。
はい、
そんな思いで、高中論、超大国へのレジスタンス、日本が日本として生き残り続けるために今、本気で中国に、だ通じに来てるんだから、抗わないといけない。はい、戦いに、ね、戦いを挑んできてるんだったら、戦いを受けて立たねばならないと。まあそういう思いでね、まあ、この話を編集したんですけど、今日はこの話をしたいと思います。はい、
よろしくお願いします。聞けば、今の日本がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
安全安心快適丁寧、四つの心を大切に1950年の創業以来、タクシー事業を通じ地域社会に貢献してまいりました。自信と誇りを持ったドライバーによる伝統のサービス、女性ドライバーの積極採用、変わらぬ信念と進化し続けるサービスの創造、それが私たち日本タクシー株式会社です。乗務員募集中、詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿、かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制で、あなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは高中論、戦わなければ勝てない。
高中っていう言葉あんまりまあ聞かないじゃないですか。でもこの言葉実はね、中国の共産党の言葉取ってるんですよ。
そうなんですか。
共産党、まあ毛沢東がやり始めたんですけどね、党を作った時にこの党はこれこれが目的だって書くじゃないですか。
うんうん、
その中のど真ん中に抗日があるんですよ。
へ、
日本に抗うぞと。あの時は日本の方が強かったから、
はい、
進出してたでしょ、進出あるいは侵略してたでしょ、
うん、
日本がその朝鮮半島も併合して、で満州まで出てきて、で日清戦争で日本勝って、で満州事変でももう勝ってでなってきてるじゃないですか。どんどんどんどんもう関東軍がとかつって、
うん、
でこれに抗わなければ勝てないと中国は思ったわけですよ。
うん、
中国が中国であるためには、この体制を我々を守る。まあ、中国って何かっていうと歴史的に非常に難しいんですけどね。秦と元と関係あんのかとかないのかとかね。党、
はい、
やら隋やらとか。で、あと中国共産党って何やねんとか。まあ、いろいろあるんですけど、はい、まあまあちょっとそういうのを全部含めて中国と、まあ、言っておくと。まあ、するとですね、まあそこを守るというのが毛沢東が考えたことでね。
はい、
その時に抗日やと。で、それが今、習近平につながってるんですよ。
なるほど。
だから、もう中国は日本を敵やと思ってるわけですよ。
目の敵に。
目の敵にしてるんですよ。だって、攻めてきよったの、押し返してきて、ようやくここまで押し返してきたって感じなんですよ。で、台湾だってもともと、清がね、持ってたから、それが日本取ったでしょ？だから、返すよ、ボケ。と思ってるわけですよ。今、台湾独立してるけれどね。だから、ね、中国共産党のものではなかったかもしれないけど、中国共産党は今台湾は正式にうちのもんやと。だって清の時あれうちのもんやったからと。で中国はね、そもそもね、中国の夢というね、特に今習近平は中国の夢っていうものを掲げて、これで今戦略をやるんだって言っててね、それはね、まずね、1億総中流みたいにね、13億総中流社会を目指すと。まあみんなお金持ちになりますよと、
はい、
いうのがまあ一つと。でそれからね、これ2049年にね、この時に世界の強国になると、うん、要するにアメリカよりも完全に俺の方が上になると、
はい、
これは二つ目に言ってるんです。で三つ目がこんな言い方するのは、アヘン戦争以前の地位を復活すると、
うん、
何言ってるかっていうとね、
はい、
要は清の国がね、持ってた領土は全部俺のもんやということなんですよ。だから台湾も俺のもんやとでこう言ってるんですよ。尖閣も当然それに 含まれますからね。台湾は尖閣は自分のもんやと言ってるし、で台湾は中国が中国のもんやと言ってるから、でその三段論法出て尖閣も当然中国のもんなわけですよ。
ああ、そうなんですね。
だからね、でそれはそこを侵略されてたわけで、だから中国は侵略されたと思ってるわけで日本に。
はいはい。
まあまあ当然まあ侵略ですよ、それはね。でそこを取り返すって、だから取られたものを取り返すだけやねんから何があかんねんと、いうことなんですよ。だけどそれは中国人の物語であってね、尖閣は日本のね固有の領土でね、ずっと人も住んでて生業もあったわけでね、でそこがそれでもあの日本は日本のね幕府の時代があって、で薩摩がいてとか琉球とかとのも関係もあってとか、ずっとあって日本は日本の国の歴史を紡いでるわけですから、ね、あそこは日本の主権があるわけですよ、
はい、
だからそこにこう出張ってきて、まあ、330日もあそこ船おるわけでしょ。これは抗わなあかんわけですよ。
う
ん、でさらにね、経済力だってね、今もう10年前まで日本とはあんま変わんなかったですけどね、でっていうか20年前だったら日本の方が圧倒的に強かったけど、今も圧倒的に今中国なんですよ。2倍3倍の経済力があってね、
うん、
で世界的な外交力も徹底的にあってね、もう日本のことはもうスルーしても中国のことは中国様って諸外国の欧米なんかが言うような状況になっててですよ。そしたらもう世界的なあの外交の舞台でも中国の方が圧倒的に日本よりも優位に立ってるわけですよ。
うん、
そしたら世界的なルールもね、もう日本の国益なんかをほったらかしてね、日本が損をして中国が得するようなことをずっとやっていくわけですよ。そのうちの一個が尖閣を取りに来るっていう話であってね、
はい、
でさらに経済だって強くなってくるから、日本のいろんなもの資本を買収しに来ることだってあるわけですしね、
うん、
だからね本当に中国って日本をね、いろんな方面から支配しようとしてきてるわけですよ。
徐々に
来てるわけですよ。で今のね政治をやってる人間たちっていうのはもうだっておじいちゃんじゃないですか。彼らの頭の中の中国ってかわいそうな貧乏な国と思ってるわけですよ。人民服着て自転車乗って貧乏で、
はい、
しかもうちらなんか侵略したって言われてるしな、ちょっとなんか謝らなって思ってるんですよ、
はい、
だから中国に抗うってそんなんないわと思ってるわけですよ。でも今の若者からしたらね、
はい、
圧倒的に中国の方が上でね、
うん、
でね韓国っていうのは中国と日本の間にあって、地理的にも中国と日本の間にあるんですよ。で韓国は昔から僕は中国の正式の部下だと、
はあ、
正式の一員だと、中国軍団の、
はい、
で日本お前ちゃうやんけと、もうに中国軍団からしたら日本なんて下の下じゃお前とバカにしてるんですよ。僕たちは中国グループの筆頭子分だもんみたいな。
そうなんです、
ね、それが韓国の長い歴史のメンタリティなんですよ。もうその韓国に今日本の女の子憧れまくってるじゃないですか。あれ日本人が韓国に憧れて、はい、今のおじいちゃんわかんないんですよ、うん、僕らでもわかんない。50歳でも今の若者は中国すげえやん、中国に勝てねえよみたいな感じがもうあるんですよ。だから今の若者のメンタリティは中国にこびるというか従う感じなんです。だからもうおじいちゃんと全然違うんですよ。年したらその若者に中にエレンがいたらなんて言いますか。
戦わなければ勝てない。
当然そうでしょ。だから今の若者が次の時代の日本を作っていくとしたら、今必要なのは昔のおじいちゃんの中国かわいそうっていう話じゃなくて、日中友好とかじゃなくて好中論なんですよ。
はい、抗わないと。
そう、抗わないとダメだ。戦わなかったら負けるんだから、うん、このままだったらもうアメリカの子分だったらいいもんじゃなくて、アメリカはもうだって手引きそうなんだから、
うん、
あのトランプですら一国中心主義とか言ってたんだしね、バイデンだったらもっと山なるかもしれんと思ってたところ、ちょっとマシやったっていう話をしただけであってね、
はい、
そんなもんバイデンなんか頼りになるはずなんじゃないですよ。そんなもんね、尖閣攻めてきた時アメリカなんて僕はもう断定しておきますけども、絶対手出さない。絶対手出さない。もうちょろっとやめろって言うぐらいですよ。少なくとも絶対来ないと思いながら戦略を考えないといけない、
うん、
そう考えないとね、もう絶対日本やられますよ。折しもですよ、中国はもう一回言いますけども、共産党に支配されてて、その共産党の一丁目一番地の彼らの根幹に、意識の根幹に日本を敵やという意識があるんだから、
はい、
抗日こそが共産党のもう当然なんだから。
書いてたんですもんね。
そうですよ。だからね、チベットウイグルになりますよ、そんなもの。だから韓国みたいによしよしってされないんですよ、
うんうんうんうん、
だから中国はね結構ね、なんか鼓舞になったやつは、
はい、
よしよしみたいな。だから日本のその いわゆる反社会勢力グループってあるじゃないですか。
はい、
そういう親分子分みたいな感じがあるんですよ。とか日本は、はぐれもんだから、もう徹底的に行かれるんですよ。
なるほど。
日本はね、仮に媚びて、子分にならせてくれって言っても、されないから。
はい、
殺されるだけだから、もう抗うしかないんですよ。
うん。ちゃんとね、自分たちで力を持って戦わないと。
ということでね、今日はこう、戦わなければ勝てない。この曲をお届けしましょう。
はい、
今、進撃の巨人のね、
はい、
ザ・ファイナルやってるじゃないですか。
はい、
ちょうどこれあれですよ、先週ですか、テレビでも流してたところで、エレンちょっと思い出して言ってましたよ、戦わなければ勝てない。その今、ザ・ファイナルの主題歌です。神聖かまってちゃん、僕の戦争。週刊クライテリオン、藤井さとしのあるがままラジオ。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
ドライバー経験者の私が日本タクシーを選んだ理由、
1950
年創業の安心の歴史と実績、
2
頑張り次第で高収入も目指せるシステム、
3
時間を選べる4つの勤務スタイル、
4
地方からでも安心のお住まいあっせん制度。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。神聖かまってちゃんで僕の戦争、お届けしました。
これね、進撃の巨人のザ・ファイナル、ちょうど漫画の方では次の単行本で最終巻ですという告知でこの間発売になったので、もういよいよね、この進撃の巨人も長くやってますけどね、もう13年とか4年とかかな、彼もずっとやってますけどね、まあいよいよこの21年にこう終わりを迎えるんですけど、よくドラゴンボールとかね、なんか話一旦終わったらちょっと次続けなあかんから、実はあの時こうだったとかね、もうスーパーサイヤ人が2になったとか3になったとかね、なんかどんどん膨らんでいくじゃないですか。で、あれも付け焼き場みたいなんで、こう、なんかどんどんどんどん付け足しみたいな感じで、漫画がね、展開していきますけども、進撃の巨人はね、ほんまにこれ最初からね、構図を完全に決めてる感じですよね。こういうストーリーでこうやって終わってて、こういう風になってて、それを少しずつ、エレンの立場から謎を解き明かしてって、最後にたどり着くと。いうね、素晴らしい展開のね、まあ漫画なんですけど、ね、このモチーフでね、やっぱり、一番わかりやすいのはやっぱり市場なんですよね、進撃の巨人って。これ前も
一番最初の
お話しましたけど、普通に生活してたら壁の中で、なんか知らんけど、なんで壁あんのかわからんけど、もちろん壁がいきなり巨人がその壁を潰してね、巨人が入ってきて、うわーって騒いでるうちに自分のお母さんを目の前で食べてしまうっていうの、それを見て絶対許さんぞというふうに主人公のエレンが思って、そこからずっと戦っていくっていう、それが未だにこう続いてるっていう、まあ話なんですけどね、その中でね、やっぱりこれ話題になった重要なセリフがね、戦わなければ勝てないっていうセリフなんですよね。まあ当たり前なんですけど、みんなね、今の日本人これ忘れてるんですよ。これどんなシーンだったかっていうとね、これ別に戦争とかのシーンじゃなくてね、なんか誘拐犯かなんかのおっさんが家にこう強盗みたいなのが入ってきて、それでエレンが戦いを、子供なんだけど、戦いを挑むんだけど、当然子供だから、首絞められて、こう吊るし上げられると。
はい。
その時に、確か後ろにミカサがいて、
はい。
ミカサに言うんですよ。戦え、戦うんだよ。勝てなきゃ死ぬ。勝てば生きる。戦わなければ勝てない。って言うんですよね。
はい。
素晴らしい言葉ですよね。
うん。
僕はね、やっぱり、僕はこう思ってますね。で、今の日本人足りないのはこれですよ。
戦わなければ勝てないという、
で、勝てなきゃ死ぬ、で、戦わなければ勝てないってことは、戦わなければ死ぬってことです。
はい。
ね、戦ったからといって生きるかどうかはわからない。でも勝つためには戦うことが必要なんですよ。
うん、
だから絶望的な状況の中でも唯一活路を見出すのは戦って勝つ勝つことしかもうないんですよ。
もう本当に今の日本を表してるような、うん、
そう、
ね、
で戦うと負けるかもしれないから怖いからやめる、じゃあ、うん、殺されるんですよ。これを言ってるんですよね、
はい、
でね、これね一番わかりやすいシーンだから本当の命だけど、今我々が問われてるのはね、日本が日本であるということが日本として生き続けることであって、
はい、
日本が中国とかアメリカとかなんかよその国のね奴隷になって何もかも言われてね家畜のように生きていくんだったら、それは日本として生きてるのではなくて単なる家畜なわけですよ、
うん、
で今ねこの状況の中ではね、日本はバカだからデフレ続けるでしょ。もう誰が総理大臣になってもなんか消費税ゼロにしないしね、
うん、
もしは消費税ゼロにしなかったらもうなんかもう菅さんなんて増税するまで言っててですよ、
はい、
で財政出動ってしないしね、財務省の子役人が MMT みたいなことやらないとかね、ほざいたりとかして、でそしたら日本絶対経済成長しなくて衰退していくでしょ。でも中国は完全に MMT をやってね、で富国強兵をやってどんどん強くなるでしょ、うん、そしたら10倍ぐらいの格差つきますよ。そしたらもう日本なんて世界中誰も相手しない、
ね、
そしたら単に奴隷になる。
何も言ってないうちにどんどん周りがね、うん、そうそうそう強くなっていって、
そしたらね日本の中のお金持ちのクズ野郎どもはね、
はい、
庶民のことなんてほったらかしてその外国の権力者にこび出しますよ。尻尾振って、それでそいつらだけ甘い汁を吸ってもう日本人の 99% はもう地獄に落ちるんですよ、
うん、
もう目に見えてるんですそんなものは、
はい、
だから、うん、消費税をゼロにしてかつ中国と戦えっつってるんですよ。戦わなければ勝てないんですよ、
はい、
勝てなきゃ死ぬんですよ、勝てば生きるんですよ。
週刊クライテリオン、藤井さとしのあるがままラジオ、
KBS 京都からお送りしています。グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニック車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は2月8日の午前11時過ぎに行っております、
うん、ね、もうこの収録日からその放送日の間に尖閣が占領されてないことを祈りながら。いや、
本当にね、だってもう毎日毎日来てるんですもんね。
そうですよ、そんなことありえるんだから、
うん、
ぜひメッセージがあるのでちょっとご紹介いただけますか。
このメッセージですね。
この間中国が台湾取りに来てるぞと、はい、
うんうん、
まあ、台湾の話考えなあかんぞっていう話をね、やったことについてのメッセージ、
はい、はい、ラジオネーム安田裕樹さんです。編集長直さんこんばんは。日米台の関係、これは一番と言って過言ではない重要な問題ですね、うん、尖閣が取られてはいけない理由がしっかりと理解できました。だからこそ茂木外相の対応はあまりにもありえないアホな対応であり、まさに噴飯ものだったことが分かりました。
本当に腹立ちますね僕あれ。
なんかもう今から振り返ってみても
腹立ちますね、うん、これまあご存知ない方のために簡単にだけねご紹介しておくと、
はい、
王毅さん外相が年末日本来ました。
中国ので
外相会談やりました、
はい、
それで最後共同記者会見やります、うん、茂木さん喋りました、うん、じゃあその次王毅さんが喋ります記者会見の最後に、で尖閣は私たちの領土であって、私たちの主権があるところで、そこに外国船が来たら実力行使せなあかんようになるよと、そういうことをさせないでくれと、まあ、そういう話をした、
うん、はい、
でそれでもう茂木さんは最後に何も言わんとシェイシェイ言って会議を終わりましたと。
なんでシェイシェイやねんって。
もう本当に
取るぞと言ってるのに、
もう戦う気ゼロ、抗う気ゼロ、
この精神がまるでないです、
ね、何にもない、
うん、
だからそんな大人ばっかり見てるから子供はね 腹立つから進撃の巨人見るんですよ。
アニメが教えてくれる。
男の子も戦う、女の子のミカさんも戦う。マゲ君の果てにマドカマギカまで戦ってますから、
日本も。出てきましたね、また。
セーラームーンもなんか戦ってるしも。
まあ、悪とね、戦ってね。
そうですよ。だからもう子供はね、だから悪嫌いなんであって戦いたいんですよ。これね、ちゃんと分かっとかなあかんのはね、奴隷として生きていくのはね、これ生きていくってことじゃないんですよ。家畜として生きていくとかね。いうことは生きていくってことじゃないんであってね。
はい。
で、そんな、だってそれが自由であってね。で、憲法2章書いてあるじゃないか、別に憲法以前の当たり前の問題ですけれども。で、奴隷化してきようとしてきてるんだから。っていうか、チベットとかウイグル見てみろよと。
うん。
だってもう、子供産めない体にしていってるんですよ。中国政府は。
なんかそんなニュースね、出てましたね。
考えられない。まあね、そこにね、出てってお金持ってるからで、のこのこ行って、春節だから日本に来てちょうだいでし、へへへって言ってコロナが蔓延したんでしょ？
あの時にね。
腹立つわ。
ちょうど1年前頃ですよね。
なんでこれが腹立たないのか僕にもちょっとわからないです、
ね。戦わなければダメですね。
そういうことなんですよね。で、ほんと中国は尖閣を取りに来て、だって中国は日本にずっと戦争負け続けてて、
はい、
この野郎と思ってるってことですよ。
その精神が、
ね。うん。だから絶対尖閣取って日本をギャフンと言わしたいんですよ。うん、で、今日本に攻めれないのは後ろにアメリカがおるからですよ。で、ビビってるんですよ。で、日本人アホやから、保守派がね、アメリカ様がいるけれ、クレリヒエル FF って言ってるんですよ。
そんなこと言ってる場合じゃないですよ。
戦えよ、お前ですよ、もう。
はい。
しょうもない話です。
ね、でそんな内容もたくさん載っているであろう、はい、表現者クライテリオンの最新号ですが、はいはい、高中論、はい、コロナが導く社会崩壊、
はい、この2つのね2本立てなんですけど、ね、はい、メインは高中論なんですよね、うんうん、
こちらぜひね書店あるいはインターネットでご購入できますので、
ちょうど今日発売です。
あ、今日ですか。
今日発売です。
ぜひよろしくお願いします、はい、ホームページでは1割引きお得な定期購読できますので、はい、ぜひご利用ください。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
どうもありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半までさようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。